隅田隆平のオールナイトニッポンポッドキャスト、隅田隆平のオールナイトニッポンポッドキャスト220回目、はい、今日は何日ですか？4月25日になるんですけれども、いつものテルエ先生とお久しぶりのライダーズさん、
はい、お久しぶりでございます、
ね、西の両親、
そうですね、東は母マックスさん、西はライダーズさん、ミシテンマの梅沢富美男、
ね、ずっと言う
梅沢富美男とは正反対の人格ですよね、はいはいはい、ライダーズさんの謙虚さというか、要は梅沢富美男がなんか MX テレビでこんなこと言うたみたいなヤフーニュースになってるじゃないですか、
はいはい、最近言いたいほうだよ
そんなもう言いたいことも我慢してっていうのが科目ですから、はいはいはい、ライダーズさんは、
お酒も飲まはらへん、
お酒もそうです、
差し入れでお酒いつもいただいて、
そうなんですよ、そういう心遣いが、心遣いがね、こうありたいもんですよね男は、今日もね、あのライダースさんと照江先生に、ね、はい、お祝いもいただきまして、はい、申し訳ないです、本当にそうそうなりました。で、この間ねお祝いで思い出したんですけど、あのデーブ・スペクターさんから、はいはいはい、デーブさんがヤフーニュースで何日か前にね、うん、なんか記事になってたんですよ、はいはい、30年デーブ・スペクターが活躍し続けられるわけみたいながあって、でそれをデーブさんがわざわざまあリンクを貼ったのを一斉送信して貼ったんですよ、知り合いにねで、まあ、まあいい記事でね、デーブさんが日本が好き で すごいんだけれども、すごく見せないのがデーブさんのすごさやみたいな記事で、ああいい記事だなって思って、まあ感想を書いて送って、で僕はあの娘が生まれたこと言ってなかったん で、4月6日に娘ふき子が生まれましたみたいな、で写真添付してで送って、で あのこの後冗談なんですけど、お祝いはあのこんにゃく1本で結構ですと、あの河野池さんがね言ってたじゃないですか、あの時にあのそう籠池さんに口利きしたんやないか言われた時に、籠池のおばはんが泣きながらなんか言うとったんやとか言ってたんですかあのこんにゃくがなんかわからんけどこんにゃく一本かレンガかわからんけどみたいな、その意味であの僕はこんにゃく一本で結構ですってデーブさんに送ったんですね、はいはい、そしたらデーブさんから返信が来て、うん、あなんか赤ちゃんかわいいねみたいな言ってくれて、それはありがたいんですけど、うんはいはい、でも奥さんにバレちゃうと大変だよって書いてて、あのそれは多分ねこんにゃくにかかってると思うんですけど、はいはいはい、おそらくこんにゃくをそのオナニーに使うこんにゃくやと解釈してるわけですよ、はいはい、デーブ・スペクターは。そんな外国人いますそのこんにゃくといえばこんにゃくといえばオナニーやってなるねその
結構レアな日本人でも
最近日本人でも、もう僕ら中学生まででしょこんにゃくといえばオナニーってなんのは、まあね、ねえ、でしかもまあデーブさんといえばワイドショーのコメンテーターで各局にレギュラー持ってはる人じゃないですか、はいはい、当然そんなわざわざ河野池みたいにとかなんか入れたら、うんはいはい、なんかねえ、
はいはい、ヒント与え
たりするね、それをそのとこまでせんでいいかなって思って、はいはいはい、こんにゃく一本ってやったのに、はいはい、奥さんにバレたら大変だよって
意図的なボケちゃうい
や、あ、こうもう一回言わないとダメなんですかね、そこに。どうなのか、もうね、あのこの間のコラーゲンさんの
時、
名前をアニータと迷ったんですけど、はいはい、名前やんか両方名前やなってあれ以来でちょ何がほんまで何がほんまかわからない、
自分から煙に巻いたってなんでそこで信用できへん
って。いやだから僕最初分かんなかった、何のこと言ってんのかと、はいはい、逆にもうこの年になると、はいはい、こんにゃくといえばオナニーなんてないじゃないですか、はいはい、発想として、はい、でもおそらくそう言ってはると思うんですけど、はいはい、まあそれはさておき、はいはい、今日はですね、はい、あこれあれですよね、あの照江先生今日はまた早く帰らないと、家庭訪問の
ちょっと片付けをね、
家庭訪問、この今もう6時過ぎに撮ってるんですけど、今日来るわけじゃないですね先生が、
明日明後日に来るからちょっと子供の机とかをちゃんと綺麗にチェックして
そんな内容そんなあの乱れるんですか机
で、いやもう片付けできへんねやから、ちょっと
お子さんがですか、
お子さんがもうやりたい放題しとるから、
でも子どもの机ってその小学生やったりとか中学生やったらそんなに乱れようがないことなんですか。僕らの仕事の机ってもう乱れ出したらもうえらいことになるじゃないですか。書類とかで、
いや乱れて、おもちゃとかもね、もうごちゃごちゃになってるから、もうちょっとチェックしたら整理したらんと。
家庭訪問って未だにあるんですね。
あるあるある。
なんかそういう、それこそ最近プライバシーがどうしたとかって言いがちじゃないですか、う
ん、だから玄関先だけのバージョンもあんねんけど。
あ、玄関先だけのってあるんですか。
なんかそういう徹底するような時もあんねんけど、今回は多分仲間が
入ってくる
から、まあ、ちゃんと子供の勉強机も含めチェックされるらしい。
それを、はい、チェックするんですか。
先生がチェックするから、まあ、綺麗にちゃんと整えてあげるという協力
する。ああ、それも前もって、はい、で家庭訪問にはその奥さんが
対応はするけど、もう急火事で疲れ果てとるから僕がそっちは担当すると。
イクメンとして。
イクメンとして。して
あ、そう、あのね、はい、あのこのポッドキャストでは言ってなかったかと思うんですけれども、はい、ABC のラジオで取り上げてた、はい、イクメン市長の話をしてたと思うんですけど、はいはい、あのね、その ABC のラジオ聞いてない方に説明しますと、あれはね、宮崎県日南市の佐喜多恭平市長
ってそれは言うんやな。まあまあ公人です。
公人ですか、いいでしょ。37歳 の、 あの市長がいらっしゃいまして、その人が昨年の、何月ぐらいかな、12月30日に、まあ、出張先の大分市からインフルエンザで休んでいたあの秘書秘書広報会員ですかね、特定の女性に送るはずの LINE を誤って約50人の市職員に一斉に送信したと。まあだから市の職員の LINE グループがあったんでしょうな。でその内容が、まあ職員の名前〇〇としますと、まあ、A さんにしときましょうか、はい、A と会いたかったな、でキスをする顔文字で、ふふ、はい、鼻詰まりかわいそう、鼻水の顔文字あるじゃないですか、はい、変わってあげたい、ハートマークの絵文字と、これを一斉送信したと。佐喜多恭平市長っていう、はいはいはい、でこの人がそのまあ既婚で子供が、男の子が2人いるらしいんですけども、はいはい、自身の子育ての様子をホームページなどで紹介してて、2015年7月には仕事や育児の両立を後押しするイクボス宣言、はいはい、あの市長だからボスっていうことで、うん、イクメンとボス、イクメンのボスっていうことなんでしょうね、はいはい、イクボス宣言を行ってて、夕方から子育てに参加するゆうパパ運動ではその子供と一緒に PR ポスターに登場していたと。でここから僕はそのイクメンっていうのは女房以外もイクメンやと。もうテレビ先生違いますよ。テレビ先生は、ね、あの女房しか共済家ですから。でもまあでも世間のイクメンっていうのは言うたら、だからイクメンはいいんですよ僕は、その実際にそういう育児をされてる男性は素晴らしいと思うんですけれども、それをあのこのね、佐喜多市長のごとくことさらに強調する、去年いたあの宮崎健介議員とか育休取る言うて不倫してて、あの辞めちゃった人とかどうかなって思ってたんですけれども、でなんとこの人が、また4月の日南市長選で当選をしてましたね。さっきちょっと調べてたら
すごいね。それはそれとしてまた違う評価もあったという。
もうだからあのみそぎすんだから、もうこれから迷うことなく LINE チュッてしていいんじゃないですか。
あの絵文字はやめたいねんな。絵文字はややこしい、ね、
まあ絵文字
絵文字が気持ち悪いやん。
まあでもね、文章自体もそのまるまると会いたかったなですよ。
まあまあちょっと痛い、
鼻詰まりかわいそう、変わってあげたいと、はい、であの否定はされたんですよ、
ま
あ、これは
方やから、まあまあええ感じの人なのな多分。
まあその女性がね、
魅力的な感じの人なの、
でもこれはあのそういう男女の関係がないと否定されたらしいですけど、余計怖くないですか。のその、ね、
その社員も辛いよな。
ねえ、その後ねいてられないですよね。なかなかどういう関係なのかな。
いやいや一方的にって言わなしゃあない
よね。えだからあのこの今回の選挙を一番佐喜多市長落ちてほしかったこの秘書広報会員ちゃいますかね。だって ずっとそういう目で見られ続けるわけでしょ。
誰、ね、ちゃうみ
たいな。ね、市長が変わったら、はい、まだね、うん、ずっとこれ言われるわけで。いやー、どんだネットバチとか。でもこれ当選するもんなんですよね。うん
うん、まあなんかあんまりそういうとこは気にされへんやろ。うん。
いや、だから僕そのね、あの、まあ、政治家の女性関係っていうのは、うん、まあ。その何でしょう、政治家としての活動と分けていいかなとは思うんですけど、その僕はどっちかっていうと、このイクメンをことさらに そっちの方がね、その人のなんか人間性というか、
まあ恥ずかしいだけでな、
なんかね、子供をそういう自分のイメージ戦略に使ってるかのごとく部分があるじゃないですか。そのね、ツイッターでなんかね、このポッドキャストのリスナーの人が、僕がまあずっと言ってなかったんですか、子供ができるっていう話自体を、だからなんかあの守秘義務を守る人だみたいなことを書いてくださってる人がいたんですけど、そういうのじゃなくて、単純にその何でしょうね、あのママタレとかいるじゃないですか、なんかすごいあざといなって思えないですか。あれってママタレで活動してたら、そういう子育てにかかるいろんな経費とか、それをあれでやってるんですかね、その言ったら経費として、
まあ、仕事の一つ、
仕事の一つになるじゃないですか、みたいな、
いろいろもらえたりするんやろな、モニターとかでな、
ありそうでしょ。だからそういうのを感じるじゃないですか、そのああいうママタレとかをことさらに
言うてる、戦略として、
戦略としてね。で、あの僕嫌なのが、はいはい、そのなんかね、いや、そ、要はね、まあタレントとかが言うじゃないですか、あの第一子を、はいはい、なんか身ごもりましたと、それ自体はめでたいことですよ、はいはい、ね、なんかそれで、そういうこと言うじゃないですか、うん、何月に出産予定ですみたいなね、うん、そう、ブログで発表とかするんですけど、うん、それが芸になるのって、ほんまに三浦友和クラスからじゃないですか。そういう桃江ちゃんとかやったら、まあ、はい、そういうこと言ってもあれですけど、はい、もう大概、まあ、誰とは言わないですけど、もう祝いでええやんみたいなね。って思わないですか、黙って、まあ、それ自体は それぞれ個人としてはめでたいことですけど、誰でもね、みんな言うじゃないですか、あのようヤフーニュースとかでも、なんか誰々がブログで、
山口もや OK な、
いやだから、そのクラスで初めてその子供ができたっていうのが、あと誰かな、ベッカムとビクトリアとか、そのぐらいやないと、
まあ、そこまでの基準だよ、
いやそうやないと、いや知らんがなってなんないですか。
西川きよしヘレンとかは言って、
西川きよしヘレンはいいでしょ。いいでしょ、いや、そぐらいじゃないですか。
まあ、もうあれやけど、過去のあれやけど、
とか
レベル的に
でじゃないですか。もういや知らんやんみたいなの多くないですか。
まあまあ関心事ではね、あのエビゾーとかはやけど、言ったら
エビゾー、え、そうだから、エビゾーからでしょ。から
近いところで言ったら、
うん、ぐらいじゃないですかね。もういや知らんやんみたいな、なんか困惑するでしょ。そのなんかネットニュースで何でも出るじゃないですか、そういうのの、はいはい
は
い、ほんまに
厳しいな基準。いや、英語って、
いやでもそう、なんかそれをなんか言うじゃない、第一子よみたいな、はいはいはい、なんか第一子とか言い方もね、なんかそのそういうね、なんか偉い人みたいな言い方じゃないですか。ってわけでもないですけど、別にじゃないですけど、そう自分で言うのがね、
行々し
い、行々しい、第一子よみたいな、お腹の中になんか、あの命を、生命をって書いて、はいはい、まあ、命って言いますでしょ、ね、その
寺井先生が
体育の時に、体育じゃない、体育祭の時に着てた T シャツですよ。生命の木、宇宙へって書いてる謎の T シャツを見たこともない T シャツ着てたんですけど、あれは多分命の木、空へって読むんやろうなとか言いながら、僕らね、体育祭の時に着てたんですけど、多分だから生命を身ごもっていますみたいな、
ね、すごい神々しく
言うな、いやもう黙っとけよみたいなね。
まあまあそう思うの分かって
とかね、特にあの、グラビアを経由したタレント
がマジはもう何やねそれ、
あるいはそのスポーツ選手を経由、元スポーツ選手とかの女性とかが言いがちじゃないですか。いやもう、いやまあそれはめでたいことですよ、めでたいことですけど、まあ黙っててええんちゃうなっていうね。あれ何なんですかね。
まあまあいいんじゃないですか。
すごいなんか、
いや中でのスター感がある。
いやそうです、それはね、自我が肥大しててるかなって。だから僕はこの私メディアですよ、この私メディアしかで、しか言うてないわけです。だからそれを、
まあまあ、
それをね、でそれこそ僕そのミヤネ屋に出てる時に、うん、あの爆笑問題の田中さん、はい、今山口もえさんと結婚しちゃうじゃないですか、はいはいはい、が、まあ、それこそあの子供ができたみたいなニュースがあって、はいはいはい、で、まあ、僕もできてるだわけじゃないですか、
は
い、
タイムで、ね、
でそれ振られたかといって、いや僕もできてるんですわとか言わないじゃないですか、はいはい僕その違うじゃないですか、 僕に対する社会的関心事と誰も関心がないわけで、ほんまにそのね爆笑問題の田中さんとか、はいはいはい、でその時も僕振られて、はいはい、いやなんて言うたらええんかなみたいな、もう、はいはいはいはい、ああめでたいですねぐらいの、いやだってそれ以上のことを、うん、その心の動きないじゃないですか、あの他の人に関しての、はいはいはい、そういうだから田中さんとか僕前タイタンやったんでお世話になってるとはいえ、あおめでたいなを超えて、そんなな
んか小粋なこと言ってほしかったんじゃ
いやいやでもなかなかそれ難しいじゃないですか、
どんな子供になってほしいですねみたいな、
いやいやそんなそんな願望おかしいでしょ
そんなそうやね、過剰やねん
な、おかしい、そうですよ、だからあの照江先生が私の子供に対してに思ってくださるのはありがたいじゃないですか、その関係性から言うて僕が田中さんの子供にこう育ってくれればみたいな思ってたらなんやこいつってなるじゃないですか、でもおめでたいな、
おっしゃる通り
おめでたいなと、僕も世話になったからおめでとうございますとしかないじゃないですか、
でもオーダーはそういう感じやったよな、多分なんかな、特別にちょっといいこと言ってくれへんかなって、
いやだからどう言われなんですかねそのだからそうああいうのはあるとやっぱりね、そうあのいやだから田中さんとかだったら前言ったら、はい、まあ、まあね、じゃないですか、はい、いいと思うんですよ、はいはい、いいと思うんですけど、もう祝いでええ人が
お前やめて、
いやいや
誰かも言わへんからややこしい
んや
けどない
や、なんでなのかな、
どのクラスから許されるのかっ
ていうのな、その辺をね、うん、
まあ興味ないがないことやろ結局、
いやあの興味ないがなっちゃうんで、その人のねその肥大した自我がね見えんのが、いやその人にとってはめでたいことはそこまで否定しないです
よ、それはいいよ、
それはそれはいいですけどっていう、ほんまに
えらいこのこと言うな、もうええがな、
もういいですけど、いやだからそれはあの、もう同じレベルじゃないですか、例えばフェイスブックとかで、うん、まあ友達だけに、うん、あ生まれましたみたいな人いるじゃないですか、はいはいはい、だからもうそのレベルと変わらんやんって思うんですよ、うん、そのフェイスブックとかで子供生まれましたっていうのも別にまあ言わんでもとも思うんですよね、うん、その、
うん、まあなおめでとうっていう話はないし
いやいやいやいや
めんどくさいよなこっちも、
だからそうですよ、だから、ね、そこのねこのバランス感覚を失ったらね子供が可愛いがゆえにっていうのはまずいなと思うんですよ、
親父死んだ時には言わんかったわ、だから
あお父さん
痛まれても困るし、
ね、亡くなられてあ
ここで言ってる場合ちゃうけど
ね、そのメッセージとかをまたね、うん、言われても、まあ
やっぱちょっとなかなか躊躇するな、自分のええことも含めてな、やっぱり、
うん、そうなんですよね、
いいことも悪いことも、う
ん、だから、うん、あのイクメンとかをことさらにね強調するのはあのまあ
ぞでも
いやいや
突如なるかもしれんぞ、
ね、イクメン宣言をイクメンと弁護士のこの
子供と一緒にこうやって事務所のホームページがない
んだ、いやそれはちょっとね、なんかな、まあ、そんなんないと思いますよ、だから僕仲いい友達とかでも子供は、うん、それこそテレセンターとかもアップしてあるじゃないですか、はい、でもその中に、うん、それも2つに2社に分かれるんですよ、はい、あの別にテレセンターはそのなんかあざとサーボーが全然感じないんですよ、はい、でもこの人はなんかそういう風に見られたいんやろうなみたいな人も中には感じるんですよね、
まあ、お金少なかれ絶対あるな、
その なんでその子供を自分がどう思われたいかっていうのを、うん、そんな可愛い子供を使うのっていう、はいはい、
アクセサリー的に、
ね、そうなんですよ、
自分を輝かすための材料にない
やそうなんですよそうなんですよ、だからそれの最たるもんがいわゆるママタレとかね、
イクボスとか
イクボスとかイクボスね、
やっとしんどいゴールに立てて
るっていうことなんですよ結局それはほんまに、はいはい、
分かりました、その違和感がね、
いやでもあの 今の僕の目を気にしてもう一切子供の写真アップできなくなったりしてもうイップスみたいになったらその
自分のしたいようにしたい、
したいようにしたいと思いますよ。僕はあのこのポッドキャストのリスナーの方とまあ Facebook とか友達もなってるんですけど、これを聞いてそのね、うん、僕だけ見えへん設定とかねそのなんかそのできますよね、多分できるんですかね、シェアの範囲を変えて、その子供の写真アップする時僕だけ見せないとか、まあ、そこまであれですけど中にそのいるんですよ、その前も言ってたじゃないですか、そのあの生まれてきてありがとうとか、
はい、あの生まれたら変わるやん、
いやそのね、ほんまにね違うんです、いやねこれはねあの難しいんですけど、生まれてきてありがとうってほんまにねやっぱり生まれたら思うんですよ、はいはいはい、この思うっていう部分とそれを言うっていうのとはまた段階が違うんですよ、はいはい、それをあえてその世にね言うっていうのと、もう心の中で思い、普通は思うと思いますよ、こんな嬉しいなと、こんな子生まれてきてくれてって思ったことをなぜ言う、
突如ポエマーになってしまうから、
それを言ってね、そこを
世の中に対して、
世の中に対して言う必要全くないじゃないですか、世の中に対して
息子の方に言うと、
そうなんです、息子に言うのなんで、そうでしょ、その
まあまあ、誓い的なとこもあるんだよね、まあ、言ったらこの気持ち忘れんとこっていう、
いやだから自分で誓っといていいですかなぜ人に言う、
まずはだからそこにちょっとひけらかしは入ってくる、ね、お金少ない、
そうでしょ、
人に見せたい、
人にそういう人です、うん、みたいなね、
それはある
っていうのが、うん、かだからイクボスとか
でも当選してよかったな、
いや当選して、ね、
仕事が評価された、
仕事が評価されたのか、まあもう LINE しまくっていただきたいなと
なもうこれでいける
いけるもうだってみそぎでしょ前言ったでしょ、あの富山の市会議員とかがみんな政務活動費をなんかね
大量にな、
ね、うん、その不正になんか受給とかしまくってたのにみんな辞めて選挙し直したらほとんどまだ通ったええやみたいな使いまくりや政務活動費みたいな、
いやいやそういうことじゃないけど
なんないですかね、よくおかしいなと思うんですけど、まあまあまあまあまあそれはさておき、こういうことありながら、まあね、この2週間ぐらいの間にいろいろありましたけれども、志村けんですよ、
情報は知ってんだけど見てないからな、
いやなんか出回ってたんですけど、あの志村けんの下半身画像ですよ、まあ言うたら男性器、だから志村けんのかどうかは、だから男性の男性器と、まあそれをその根元にまあを、口を近づけてる女性の顔写真が写ってる、ライダーさんご覧になりました、
えらいハレンジ写真
でみたいなのが出てたと、はいはいはい、で、志村けんのインスタですよ、
インスタグラム
で、志村の所属事務所は不正アクセス行為の被害を受けたとして警視庁赤坂警察署に被害の報告をしておりますと表明していると、でこれが乗っ取りなのか、志村の誤爆なのかということでネットでは推理合戦が活発化していると、朝芸プラスには書いてあるんですけれども、これもねそのどっちでもいいことないですか、
うん、いやどっちでまあまあ志村さんやしな、
志村さんなわけで、うん、
まあどっちでも、まあ、ただちょっとわいせつの、まあ、犯罪的な意味だな
まあそう言わざるを得ないんですけどでもこれ、志村けんやったらそういうふうにやっぱり思われるんですよね、うん、これ言ったところで、はいはいはい、結局その誤爆ちゃうかみたいな、うん、でもこれってそのね、志村けんが違うっていうことを証明しようと思ったら、うん、もう一回自分のものをインスタにアップしないと証明できないでしょ、あのこの前のは違うっていうのを証明するためにはほんまにこれはあの悪魔の証明で自分のチンチンがないっていうことを証明するための証明っていうのはチンチンを出さなあかんっていう、これはちょっとかわいそうやなっていう状況ではあるんですけどね、あの安倍首相が、いや誰だ、籠池さんに、ね、うん、昭恵夫人がその寄付金を、うん、はい、渡してないっていうことは証明ができないって言ってたじゃないですか、うん、それと一緒でやっぱり志村のちんちんやないっていうことの証明は、うん、だからその見たことある人の供述で証明していくしかないですよね、うん、はいはいはい、
みんなが口揃えて違う。うさんくさいわな。必死で守ろう
と。ね、だからそのねえ、供述の信用性が高い、あの人やったら志村のチンチン見たことあるなっていう人の、今までいろいろなんか噂あった女性とかいるじゃないですか、同棲したんちゃうかとか、ああいう人が
面白いな
ちょっといやこれは志村さんのチンチンやないっていうこと言ってくれないと、ほんまに志村さんが出す以外の方法がないっていう立証方法としてね、それはかわいそうなんで言っていただきたいですね。今こ そ, その志村さんとお付き合いあった女性とか、要はの誕生会とかやったら、それこそいっぱいなんかあのグラビアの人とかがバーって来てたりするじゃないですか。まあ多分ご覧になられてると思うんです
、まあ、だから手に入れた人がやってるのかもしれないしね、その写真をな。だからそのもの自体はほんまもんやっていうこと。
いやでも志村けんのインスタにそのログインできるのは志村だけですよ、はい、そもそも。
いやだけどそこを持ってるやつが悪意を持って不正にアクセス
して、アクセスしてですか、は
い、もうこれバラまいてやると。
あだからそれやったらし、あの
立証できない。
今怖いですよね志村さん。そのもしそれが自分のもんやとして、うん、でもあの画像はあの子しか撮ってない、うん、あの子どうやってログインしようってやろうとかって思うと
よりも人間不信になっていく。
人間不信になりますけど、いやでも志村さんは違うって言ってはるんやから、これはもう推定無罪で、だからちゃんと無罪を立証してくれるね女性陣が。
ニュースにならへんなあんまり。
いやこれはこれ
公開のニュース
になる。公開のニュース、ネットニュースはニュースにはなるんですけど、
テレビとか
に。テレビではそれはどんな画像かっていう話をしないとダメですか。それこそあの声ぴょんのプリンフリンの時と一緒で、プリンフリンを図で図解で説明してたのはダイスポだけでしたからね。イラストで、これもだからイラストでやらないとそれはできないでしょ。それこそお昼からミヤネ屋とかで志村さんの弾痕はですねって、その
何でもしとんな
これはあの志村さんの弾痕ではございません。志村さんの弾痕はなんで知ってんねんお前なんで構造知ってんねんっていう話になりますからね。だからやっぱり供述の信用性が低いわけですよ、構造が言うたところでっていう話で。いやほんで、あそやあの前ね、それこそ ABC のラジオの時にさっきの佐喜田市長の話をした時に、まああの LINE で誤爆したという話の流れで、一昨年ぐらいのあのラサール石井 の、はあはい、あのツイッター誤爆事件の話を、はい、関連事件として取り上げてたんですけどあの時も悔しかったとか、はい、あのまあご存じない方に説明すると、ラサール石井さんが2016年の7月25日にそれこそツイッターで、本来なら特定の女性フォロワーに DM、はいはい、ダイレクトメッセージで送るはずの、はい、文章を普通にツイートで一般の人に公開したのが、はいはい東京に住んでいるかどうかも分からずお知らせしますが、今私が演出している志村けん一座、これ志村コンって言うんですね、は
い
はい、だからそうなんですよ、あの志村魂とか言って、はいはい、志村コンって言うらしいんですけど、はいはい、僕このラジオの時に、はい、ABC の時に志村魂って言ってて、はいはいはい、で誰かねツイッターで、はいはい、あの話は面白いんだけれども残念だな志村コンなんだよなってあのツイートショックやったわ。
刺さるな。
あれや、
調査不足。
調査不足や、そういうの細かいこと言う人間やのに、自分がもうちょっと検索したら分かるわけじゃないですか。志村コンか、志村魂か。でまあこの志村コンの舞台稽古がタダで見られます。29日の17時から明治座にて本番通りのバカ殿やコントが客席で見れます。来られるようならいかがですか、友達連れてきてもいいですよと。これは明らかにそのまあ特定の人にのメッセージじゃないですか。こんなんいっぱい来たらそのツイッターとかで何万人かいるでしょラサール石井のフォロワーで。実際にあのこれこのツイートを真に受けた男子高校生がラサールさんに剣も何もいらないんですかとリプライを送ると
ストレートかわいいと
ねえ
リプライ
志村見れるただね何のサービスやねんてねこのラサール石井のでこの後にそのラサールさんその高校生フォローしたらしいんです、はいはい、多分だからそこの後直接 DM 送ったんですよね、はい、高校生いやこれ違うねんと、はい、あるいはほんまにもうしゃあないからこの高校生だけはこの志村コンのね舞台呼んでくれてたらいいんですけどね、そういうそのぐらいのそうやったらいい話なんですけど、でそうそうそうでこの話をねしてたんですけど、ね、 ほんまにだからあのこういう誤爆が多いですよね、うん、この志村界隈その
そんなまとめ方
いやいやいやそうね、まあこれまああの志村けん関係ないですよ、このラサールさんのはラサールさんのでもまあ志村コン見に来ませんかって言ってて、はいはいはい、でまあ今回ねはインスタグラムで、今回もなんか志村コンじゃないですか今回はまあ根っこのダンコンの方の志村コンですけれども、なんか志村コン絡みの、
間違って
間違ってましたよ、騙し言ってたから志村コン絡みの誤爆に揺れている芸能界ですけど、きっとこれ無罪です
揺れてない、
いや揺れ
ちょろっと燃えただけ、
いやでもだから扱わないもんなんですねっていうのが分かりましたね、やっぱり志村さんの、やっぱり志村さんっていうのは大物なんやなっていう、
面白さの一つの中に入っとるよな、まあ、言
う
たら、
いやだからそうなんですよ、だから そこがね今の時代やなって思ったんですよ、はいはいはい、そう所属事務所がこれは志村の志村コンではありませんっていうまあいわばそういうコメントでしょ、はいはい、それもう変なおじさんなわけですかちゃんとしたおじさんじゃないですかそれ、そんな釈明したら
全然事務所や
な、事務所が、所いやちゃんとしてるなってなっちゃうんでまあ、その心眼ちょっとまだ分からないんで、はい、あのこのポッドキャストでは随時見守ってい
きたいと、ええわもう忘れろ
だってあのカトパンのあったじゃないですかカトパンのがラジオに初めて DJ やるっていう時のどこのやったか、サンケイスポーツかなんかの記事で、今までラジオ出演は隅田竜兵のオールナイトニッポン R とあと志村けんの番組でした
し、
何でしたっけ、
なんか志村の番組、
志村だからちょっと気になるんですやっぱりね、その辺の仲間として
それ逆の誤爆やもんな、あなたの
ところ。そうです、あれは僕は誤爆の志村コン誤爆を会いましたから、というわけで、はい、今回いろいろね、お祝いメッセージもいただいてまして、これはちょっと許してください、冒頭言ってた、うん、いやお前のこと知らんがなって言うかもしれないですけど、はいはい、これはもう私メディアなんで、さすがにここだけでは、は
い、MC ですから
お客さん対いいんじゃないですか、はいはい、ここだけは、はい、はい、でもね、みんなねいろいろ送ってくださってるんですけど、うん、はい、これは、墨田さん、お子様誕生おめでとうございます。千葉市41歳3児の父です、うん、突然ですが近所で長谷川豊氏のポスター見ました。もうこれ話の転換が早すぎるでしょ、うん、
それの噛み締めてる間がなかった
ねえ、これおめでとうございますさすがにこれ書かんかったら、はいはいはい、人としてどうかみたいな、多分思って、多分主題はこっちですよ、長谷川豊のポスター見ましたっていう、もうほら一行ですよ、
ジェスチャーゲームの置いといてが早 い、
そうです、もうすぐ置いといて、すみさん子供生まれたら置いといて長谷川豊のポスター、はい、こっちが メインの主題でしょ、どう考えてもね、この人が言いたいことは何でしょうって、はいはい、原告で出たらこっちでしょ、長谷川豊の、長谷川豊のことでしょ、近所で長谷川豊氏のポスター見ました、いやそんなもん長谷川豊に何も
今は取り分け
そんなにあんまり興味ないんですけど、政治家転身したのはなんとなく知っていましたが、自分の住む千葉一区出馬でした。綺麗事ばかり言ってる政治家が嫌いと書いてありました。もうポスターにそう書いてるんですって綺麗事を言わない政治家とは初しかしのような方を指すのでしょうか。えも言われぬ不安を覚えメールしてしまいました。これからも照江先生との小気味よいトークを楽しみにしていますと、まあ、
よく聞いて話してくださいな。
まあそうですね、やっぱりあのね、だからほんまにそういう形で、お祝いメッセージというよりも、はい、こちらもあ、うんこ性トリュフ久しぶりですね、はいはい、お子様おめでとうございます、ご無沙汰です、うんこ性トリュフです。お子様がお元気に お育ちになるとともに、父になってもゲスオブザセンチュリー初鹿議員に言及する墨田先生がこれからも聞けることを個人的に願っていますと。みんな僕よりも初鹿に興味が
いやそこじゃない
言ってるようなんですけど、
ただのお祝いメールではやっぱり物足りんとリスナー頑張ったわけです。
まあね、いろいろ書いてくださって、他にあのほんまにあの夜中のブラックコーヒーってあの彼、はいはいはい、よう来てくれたの、うん、あの子です、はい、坊さん、そうです、お坊さんの、はい、彼はちゃんとねもう他のこと書いてないですよ
いやいや、
あの墨田竜兵様、綾子様っていう、 うちの妻のことまで ふきこちゃんのご誕生心からお喜び申し上げます。自分のことのように嬉しいです。奥様と赤ちゃんが健康であると伺い安心しております。可愛い家族が増えてますます賑やかでほのぼのとした日々を過ごされていることと思います。奥様もあまり無理をなさらず体を十分に休めてください。ふきこちゃんの健やかな成長とご家族の幸せをお祈りしております。
分霊集
やお前ですねこれ
心ゼロの可能性あるぞこれ。
いや彼はそんなことない。彼は心が通った男ですから、うん、スーパー銭湯連れて行って焼肉屋もね連れて行って
あのあれと
用心坊主もね、なかなか日程調整が困難を極めたんですけど
その時嫌なこと言うとったで、
なんか断られたよね。誘ったらそうバイトがどうしたみたいな、彼女とのなんか記念日やとか付き合いだして何ヶ月何年記念日やとか、まあええかとか思ったんですけど、こうやってねやってくれてる中でね、あの他に横浜の成瀬さんとか、あれですよ、僕があの講演会で相続の講演会で
カフェの人、
あそうカフェされてる、彼もあのこうねお祝いのメッセージくれたんですが、もうすぐにね、さて唐突ではありますが気になるニュースがありご連絡いたしました。米プロテニスの試合中近隣から喘ぎ声、選手は集中できず、このニュース僕も見ましたけど、みんなもうちょっと早いんですよ、このでっていうのが早いんですよ、ほんまに。僕昔ね、その橋本事務所で勤めてた時にそのサンデージャポン出てて、でその中で真鍋かおりさんが前の事務所と揉めてた時あったじゃないですか。あのネタをサンジャポでやってて、でそれで太田さんに振られたんですよ。その時僕タイタンやったんで、あの墨田君もタイタンに不満あるらしいじゃないかとか言って、もう急に言われたんで、いやあのタイタンには不満ないですけど橋本事務所にはありますよって言って、まあそんな場のノリで言うたんですよ。言うたら、あの次の日、それがサンデージャポンなんか日曜日じゃないですか、月曜日事務所出たら、あのまあ橋本さんからメールが来てて、あの水曜日府知事室来るようにと当時府知事の頃ですよ、
三次師匠みたいな
ちょっとかーい墨田ちょっとかーいですよ。で、そのぐらいかな、はい、その全然接点が別に会話を交わしたわけでもなく、はいはいはい、と思って、何かなと思ってたら、はいはい、その火曜日ですよ、はい、火曜日に橋本事務所に刃物男が侵入するという事件があったんですよ、はいはい、偶然ね、その呼ばれた前の日からな、はいはい、であって、ほんまにそれはあの僕がその刃物男の、はい、おじさんと対峙して、はい、まあ、女性ばっかり事務員ですから、はい、まあ、身を挺して、はいはい、守ったみたいな側面があったんですよ、実際問題、はいはい、で、それがあって、それもニュースになったりしたんですよ、新聞とか出てたかなっていうのがあって、まあ、僕の名前は出てないですよ、はい、その弁護士といる時に刃物を出した人がいてみたいなことがあって、はいはい、で、ああ怖かったなと、はい、僕は今の人生で一番怖い思いをした経験やったんで、で次の日に、まあ、その知事室行った時に、うん、あの人結構丁寧なんですよ喋り方、はい、僕はその言ったらボスと磯弁やのに墨田先生みたいなこと言ってきはる人ですよ、はいはい、丁寧語で喋れるような、はい、墨田先生大変でした ね、はい、ね昨日はで、給料の話なんだけどギャラの話なんだけどってもうでやったんですよ
その速さのね、
その速さのですよもうちょっと、もうちょっと僕の、
はいはいはい、
ね、楽しめて、いやもうもし支えたらえらいことやでと大変だねとかってっていうね、
もうちょっと一くだ
り、もうよね、ちょっと早かったでしたんだけど、大変だったね、うん、昨日大変だったね、でが早いみんなでが早い、はい、さてが早い
こっちはそっちが欲しい、ね、
うん、その話の展開転換が早いんですよ、うん、もうちょっと掘り下げてこの、ね、夜中のブラックコーヒーまでとは言わないですよ、は
い、
これ全く面白みがなく
て、はい、言うなよどっちも否定されたせっかくくれと、
いやありがたいですよ、はい、彼はほんまにエコなんで、たくさんいただいてありがたいんですけれども、はい、そうです、ほんでそうそう、あ、ね、皆さんね、あのこのポッドキャストのリスナーは、うん、初鹿さんが好きだ、はい、好きみたいなんですけど、ね、大丈夫ですか電池は、
ちょっとね位置メモリやけど、まあ、ピカピカしてへんから大丈夫、
大丈夫ですか、だって今ここでね電源が電池がなくなって初鹿の分だけ取り直すっていうのもなんかもう大人としてねどうかと思うんで、危なくなって言うてくださいね。これね、まあ初鹿さんをゲスオブザセンチュリーと昨年末私名付けましたけども、ちょっとおさらいしましょうか、もうおさらい戦でもいいかなとは思うんですけど、
気持ちいいしなあれ、
まあ舞台 舞台女優を、まあ、初鹿さんは愛妻家としてそのブログかななんとかでは、宝物は奥様と3人のお子様なはずなんですけれども、まあ去年のね週刊新潮の記事によりますと、まあ舞台女優をご飯誘ってで歌舞伎町のホテルへ連れ込もうとしたんだけれども、まあ断られて、まあだからこれは結局ほんで週刊新潮にこの女性がまあ売ってるわけですよ、このどう考えてもね、この記事の文脈から。ですぐに週刊新潮の記者が現れてインタビューした時のセリフなんですけれども、女房とセックスなんてもうしてないからね、みんな奥さん以外にはけ口求めていると思うよ、でも風俗はつまらない、あなたと行きたいと思われるからこっちも行きたくなるわけ、俺の好きなタイプ、女で一番いいのは30代半ばから40代半ば、絶対そうだよ、寝れてきているから好きだよねセックスが、っていうねまあ、おなじみのこのフレーズを、この気持ちいいフレーズでもゲストオブザセンチュリーっていうのを、まあ満場一致で
年末滑り込みで、
いやまあ満場一致で決定したわけですよ、その稀勢の里のね横綱昇進の時みたいに横進でなんか言う人いなかったんです、ちょっと早いんちゃうかと、やっぱ二場所ゲス進はゲス進満場一致ですよ、やっぱもう一回ないと赤野ちゃうかとかね、二場所連続言ってくれなこういうことこういうこと言ってくれなとかっていうあれもなくね、
一発で
ゲス進がもう一発で決まったんですけども、あのねちょっと危ういですよライバルは、
これを超えるの
か、これを超えるというか、結構ねあの大きくいろんなところで報道されてますけれども、まあまた週刊新潮ですよ、最近週刊新潮頑張ってますね、この系統のバカな、バカというかゲスというか国会議員を結構抑えてますね、文春とは違う切り口でこれがまたすごかったんですよ、中川俊直さんがね、良かったですよ、彼は良かったですよ、良かったよ、高そんなやったらダメですけど、あのね、いやもういやバカさ加減がちょっとなんて言うんですかね、ほんまにいや憲政史上最高のバカというか、最高というか最低なんですかね、ほんま憲政に残るバカさ加減というかね、ちょっと一線を超えてるんですよ、でまあ今回この人も奥さんも子供が3人いるんや、子供3人いる男危険ですね、子供3人いる、
真面目にやっとるよ
いやこれね、あのまあ愛人から暴露されてるんですけれども、この人だから、経産省の政務官だったんですけども、辞任して今回の記事で辞任した、で離党したんかな、自民党を離党したんですけれども、まあ愛人の暴露によりますと、私ととしちゃんは2011年に交際を始めました、古くからの知り合いだったのですが、東日本大震災を機にフェイスブックで連絡を取り合って久々に再会、お付き合いが始まり体の関係を持つことに、彼に奥さんと3人の子供がいることは知っており、不倫関係であることは承知の上でしたと。でまあこの女性はそういうことも受け入れてたと、別に結婚しなくてもいいと、私の恋愛観としては結婚が全てじゃないし、愛し合っているならいいじゃないかと思っていたと。でも年に300回会ってたと年に300回ってすごいですよ、なんかもう家帰ってなかったんでしょうな、この中川俊直は。で結婚はしなくてもいいけれども、入籍をしたわけではないですが、この女性によりますとね、女性によりますとというか、もう写真出てますわ2013年9月ハワイで結婚式を挙げとるんですよ、ね、で結婚式を挙げてるんですけど、でこのね週刊新潮の記事で不思議なのが、まあこの、女性の供述に基づいて書いてあるんですけども、このとしちゃんですよ、としなお、とし、はい、ちゃんの警戒心はことのほか強いがゆえに、まあ、ハワイ行く時も飛行機は彼がビジネスで彼女はエコノミー、日本人が多い5つ星は避けてマイナーな3つ星ホテルをチョイスしたでこのお父さんもね有名な中川秀直ですか、はい、中川秀直って言われて、あの人も、まあ、愛人問題で失脚したんで、だから現地にデータを残しておきたくないんだよと、プロの写真家に、まあ、その結婚式の写真も撮らせることなく、で署名する時も本名ではなく、まあ、俊直っていうのを音読みして春直中川と 春直中川ですねと愛称の読みで署名していたと。でこの通り、春ちゃんの警戒心は強いんですよと言ってるんですけど、うんね、このその記事の上に春ちゃん、あのとあトシちゃんかトシちゃんがあの裸で腰に手当てて鏡に映ってる自分を撮ってるんですかね、はいはい、で裸 で股間の部分にこの女性の顔が来るっていうような形で、はいはい、股間そのものはあの志村のインスタみたいに映ってる映ってないですけどあの隠れてはいるんですけども、はい、これどこが警戒してるんやとめちゃめちゃ警戒心薄いでしょ。
これなんかぼやけてるけど面白い顔しとるな多分これ
。いやそうそうあのちょっとちょけてますなちょけてますね。
みたいな顔
ね。トシちゃんねこれでこれおそらくねトシちゃんねこの飛行機はビジネスで彼女エコノミー、ホテルも5つ星は避けて3つ星って言うんですけどこれ単なるケチでこれ女性にね女性の分ケチってそのマスコミ対策や取られたらまずいから僕は。ビジネスやけど、まあはい、君はエコノミーでって言ってるだけちゃおうかなと
席外してビジネス2件取ればいい
だけ、ねいやね、そうなんですよそうやし警戒心強かったら結婚式せんかったらいいでしょそもそももういい感じで青空の下でええか幸せそうですわこれ幸せそうな
せやな、
ね、ほんでこの名前もね、うん、その春直中川と、はいはい音読みでねローマ字でまあ署名したって書いてるんですけど、うん、別にねだからどうやねんって話じゃないですか多分この人そう春直って呼ばれたかったんじゃないですか。お父様なんか秋直とか呼ばれててなんか政治家って伊藤博文が伊藤博文とか呼ぶじゃないですか、はいはい、なんかそういうのが多分好きやっただけで、はいうん、全然警戒心のなさしかねこれちょっと 見えないんですよね。でこのね自分が奥さんいるにもかかわらず異常な嫉妬心があるらしくて、うん、フェイスブックでこのまあ女性が他の男友達にいいねと押したら、うんうん、としちゃんから、うん、何時何分に男にいいねしたでしょ浮気してるのは分かってるんだと連絡してくるとまあこれは仕事を
張り付いて
る張り付いてるでしょこれフェイスブックにほんまにずっと監視してますよね、うんうん、でこれでどんどんそのまあ嫉妬の対象がまた広がっていくと、はいはい、でね、彼女が、まあ、この女性が家をリフォームした際にその光景をフェイスブックに投稿したところ、うん、その工具を見て、うん、これって電動マッサージだよねと大人のもちょっと勘違いして怒るともうね憲政史上最高のバカですよ本当にそれこそあの伊藤博文とかからねそこからのその憲政史上あれ考えていってもまあかなりのバカじゃないですかね。まあ山田区っていうなかなかの変態っぷりが憲政史上最高の変態が過去いましたけどもなんかまたそのバカっていう感じじゃないですよね。変態っていう感じだったんですその親子丼を要求したりとかまたなんか違うバカさ加減というかこのとしちゃんは。ほんで結局その嫉妬がひどくてまあ一旦別れたと別れたんだけれどもまた連絡を取り始めてで別れたとお互い彼氏彼女ができてたらしいんですけどもまた連絡を取って実は僕も最近彼女と別れたんだよねと持ち出してきてあ減ってきてます
減ってきてるね
これを2回に
分け危険やな
危険ですか
危険やなうん
じゃあこの前カノが登場するトシちゃんの前カノもうこの前編は一旦ここで切って
でもつなげてね
つなげてねまだこの彼女しか出てきてないんですけど前カノが登場する後編へとなんでやねんどんだけ夢中になったのちょっと待ってくださいね
一回切ります、
はい